俺は子供の頃から割と霊感が強い方で、いろいろと変なものを見ることが多かった。大学に入り、俺以上に霊感の強い人に出会って、あれこれくっついて回っているうちに、以前にも増して不思議な体験をするようになった。霊感というものは、より強いそれに近づくことで、共振現象を起こすのだろうか。いつか、俺が師匠と呼ぶその人が、自分の頭に人差し指を当て、道ができるんだよ、と言ったことを思い出す。大学2回生の夏、その頃俺は師匠に紹介されて、ある病院で事務のバイトをしていた。そこで人の死を看取った看護師が、死者の一部を体に残したままで歩いているのを何度も見た。霊安室の前を通った時、この世のものではない声に呼び止められたりもした。その話を俺から聞いた師匠は満足げに、それは大変だなと言い、しばらく何か考え事をするようにうつむいていたかと思うと、ゲームをしないかと顔を上げた。よからぬことを考えているのは明白だったが、承知した。どんなことを考えているのか知らないが、絶対にろくな目に遭わないことは分かっているけれど、その頃そんなことが俺のすべてだった。深夜、土曜日にもかかわらず、俺は師匠と共に大学構内に入り込んでいた。平日にすらめったに足を踏み入れない不真面目な学生だった俺は、黒々とそびえる夜の校舎の中を縫うように歩いているということに変な高揚を覚えていた。別に夜中でも校内は立ち入り禁止ではないし、校舎によっては研究室らしき異室の窓にまだ明かりが灯っているところもあるけれど、こんなところで人とすれ違ったら気まずいだろう。そう思い、声も立てずに足音も忍ばせて進む。やがて師匠は一つの建物の下で足を止めた。馴染みのない多学部のブロックであり、一体何の校舎なのかわからなかったが、師匠は勝手を知った様子で建物の裏に回った。一層の暗がりの中でごそごそと何かをしていたかと思うと、カラカラという乾いた音とともに一つの窓が開いた。師匠はまるでコントのスパイのようにわざとらしく、来いという合図をする。なんだかおかしかった。うちの学部棟にもこんな抜け道がある。代々の先輩から受け継ぐ夜専用の侵入路。どこも同じだなと思いながら、師匠に続いて窓から体を滑り込ませる。何も言っていないのに、しとささやくと、師匠は暗闇の中を手探りで進んだ。廊下も何もすべて真っ暗で、遠くに見える非常口の緑色がやけに心細い気持ちにさせる。階段を何度か上り、小さなドアの前に立った。開けると、一瞬夜風が顔を吹き抜けた。屋上に出た。一面の星空だった。二人の他は誰もいない。ただ風だけが吹いていた。こういうのって学生って感じがしませんか？そんな俺の言葉にピンとこない様子で、師匠は空返事をしながら屋上のフェンスから下を覗き込む。俺は妙にはしゃいでそこらを走り回った。これであと何人かいて バスケットボールでもあれば完璧だなと思った。ちょっとそこでジャンプしてみ。いつの間にか壁際にもたれかかるように座り込んでいた師匠がそう言った。言われた通り垂直跳びの要領でジャンプする。ゲームとやらが始まったらしい。俺は変なテンションで続けざまに飛び跳ねる。おいおい、もういいもういい。苦笑した師匠に一度止められ、次に、今度は目をつぶって飛んでみ。と指示を受けた。目をつぶる。飛ぶ。着地の瞬間にバランスを崩しそうになり、そのまましゃがみ込む。そうそう、そんな風に地面につく瞬間に体を縮めて、できるだけ滞空時間を長くしてみて。何度もそのやり方で飛ばされた。その次の指示には驚いた。校舎の縁に立てというのである。落下防止のフェンスのない部分があり、その前に立たされた。もちろん下は奈落の底だ。じゃあ目をつぶったままそこで飛んで。縁に立つと垂直跳びでも怖い。少しバランスを崩せば落ちかねない。そんな俺の戸惑いを見透かしたように、後ろに飛んでいいからと師匠が声をかけた。それならまあできないこともない。夜に切り取られたような校舎の縁の前に立ち、目をつぶる。つぶった瞬間に膝がぐらりとした。数十センチ先に断崖がある。考えないようにしても想像してしまう。それでもまだこの不思議なゲームを楽しむ余裕があった。反動をつけ、掛け声を上げて後方に飛ぶ。着地し、そのまま転びそうになる。もう一度、という声に従う。5回も繰り返すと慣れてきた。よほどの突風でも吹かない限り落下することはないし、今日の風は吹いてもそよ風だ。そう思っていると師匠が、次は難しいぞ、と言った。その場で目をつぶったまま体を回転させ、方向をわからなくしろ、というのである。殺す気か。俺がそう突っ込む前に、飛ぶ前に声をかけるから、と言ってきた。それに、縁に立って回るのが怖かったら、しゃがんだまま回ってもいい。ドキドキしてきた。一体何をさせる気なんだ。それでも言う通りにした。まだブレーキを踏むには早い。そんな気がする。縁の前にしゃがみ込み、目をつぶったままその場でぐるぐると回る。怖いので両手を地面に触れるようにしながら、何十回転かするとすっかり方角がわからなくなった。一体断崖がどの方向にあるのか、そう考えた時、締め付けられるように心細くなった。座ったままだというのに、足元が今にも崩れ去りそうな頼りなさ。目を開けたい。その衝動と戦った。やがて打ち勝ち、恐る恐るながら立ち上がる。いつの間にか風が止んでいる。昼間ならば目を閉じていても感じる太陽も、今ここにはない。本当に方向がわからない。方向はわからないけれど、数歩先には、確かに人の命を あの世まで引っ張り込む断崖がある。立っているだけでどうしようもない恐怖心が襲ってきた。座ろうか。その誘惑に負けそうになった時、師匠の声がした。
よしこっちだ、飛べ。
確かにその声は正面から聞こえた。ほぼ真正面。その瞬間に右も左もない暗闇の世界で自分のいる座標が決定されたような一種のカタルシスがあった。震えていた膝が伸びる。これならいける。目を閉じたまま体を沈ませ、前方に飛ぶための力をため込む。その時頭の中にイメージが浮かんだ。闇に切り取られた断崖の向こう、師匠が虚空にふわふわと浮かんで笑っている。バカか。その悪夢のようなイメージを頭から振り払おうとする。正面だ、真正面に飛べばなんてことない。自己暗示をかけながら俺は歯を食いしばって暗闇の中に跳躍した。白い線で脳裏に絵を描く。俺は師匠のいる方向に数十センチ飛び、やがて屋上のコンクリートに足から落ちていく。その白い線でできた地面にイメージの俺が着地した時、本物の足にはまだ着地の衝撃はなかった。一瞬、白い線でできた世界は消え去り、巨大な穴のような断崖が足元にぽっかりと口を開けた。強光が全身に広がる前に下半身へ衝撃が来た。着地。膝をつき、両手をつく。目を開けると、師匠が哲学者のような表情で腕を組んでいる。今、落ちるのが遅く感じなかったか。俺は頭の中を覗かれたような気持ち悪さに襲われながら、それでもうなずく。死ぬ直前に過去が走馬灯のようによみがえるって聞いたことがあるだろう。時間の流れなんて頭蓋骨という密室に閉じ込められた脳みそにとっては相対的なものでしかない。極限のコンセントレーションの下では時間は緩やかに流れる。これはプロスポーツの世界を例に挙げるまでもなく理解できるだろう。言わんとしていることはわかる。恐怖心もまたコンセントレーションの要因なのだろう。このゲームの面白いところは、着地するタイミングが本来のそれよりずれた瞬間に屋上からの転落という事態を想起させることにある。そしてわずかに遅れて、イメージではなく本当の自分自身が着地する。不可避の死からの生還。このコンマ数秒の世界に生と死と再生が詰まっている。淡々と語るその影に、喜びと陰りのようなものが混在しているように見えた。じゃあもう一度。言われるがままに再び目をつぶる。しゃがんでくるくると回る。立ち上がる。こっちだよ。右前のあたりから声が聞こえた。そちらへ向かって飛ぶ。地面がない。死ぬ。そう思った瞬間に着地する。なぜか泣きそうになった。こんなゲームを面白いと感じる自分自身が怖くなる。風はないだままだった。
もう一度。
誰もいない深夜の校舎の屋上で、二人、生徒、死と、そして再生を繰り返している。気がつくと仰向けにひっくり返って、満天の星空を見上げながら、涙を流していた。デネブ、ベガ、アルタイル。夏の大三角形が、いびつにぼやけて見えた。師匠の顔がそれにかぶさり、次が最後だと言った。俺はのろのろと起き上がり、屋上の縁に立つ。しゃがまなくても回れた。再び世界は暗闇に閉ざされ、自分の位置がつかめなくなる。そして闇を切り裂く一筋の光のような、その声を待つ。声はない。静かだ。いつまで待っても声はなかった。かけろというのだろうか。たった一つしかない自分の命を二分の一に。想像する。このまま飛べば、相対的な着地時間は今までよりはるかに長くなるだろう。それは自由落下運動の方程式から導き出される地上までの時間ときっと等しいはずだ。いや、ひょっとするともっともっと長く、このささやかな人生を振り返れるくらいに長い落下になるのかもしれない。師匠は、もし今俺が断崖に正体して立っていたら、止めてくれるだろうか。答えがないのが、このまま飛べば大丈夫だという答えそのものなのだろうか。薄目を開けたくなる衝動に襲われる。だがそれをすれば、あの生と死と再生の快感は消え去るだろう。その刹那の時間は抗いがたい中悪的な魅力を秘めている。飛ぶか飛ばざるか、沈黙する宇宙で孤独だった。やがて時間が過ぎ、俺はゆっくりと目を開けた。その前に広がっていた景色は未だに俺の脳裏に焼き付いて離れないでいる。結局、どんなに霊感が上がって別の世界を覗き見ることができても、俺のたどり着ける場所は限られている。その先には底知れない断崖があり、その向こうに広がる世界にいる人には決して近づけない。それを知った。その日、立ち尽くす俺に、帰ろう、と言った師匠は、優しく、冷たく、そしてどこか、悲しげな目をしていた。